8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺、そして教会はちょっとしたブームに。神様仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、各種水道工事のことならお任せ、そして今年10月16日に開催されます尼崎市市政100周年記念尼崎ハーフマラソンを応援しています大城工業所さん。デリバリーを通して喜びと豊かさを、つなぐデミック、つながるデミックのデミックさん。そして5月28日、いよいよ今週の土曜日18時開演の尼崎市市政100周年記念第55回貴船寄せ、米團治さんや三協さんがご出演の貴船寄せさんが支えてくださっています。今週、DJ は尼崎貴船神社宮司の枝正介と、
今日は5月25日、昨日は19年目の結婚記念日、その一昨日は、女房の誕生日、おめでたいことずくめで、でも心は疲れている上官住職の広林浩信と、
おめでたい広林住職、おめでたい、関西学院中学部で教師と牧師とポンをしております福島明です。
こんばんは。
こんばんは。
疲れてるんです
ね。続きですね。
いやいや、もうなんか、はい、いやいやいや、疲れてません、元気です。はい、はい、尼崎ハーフマラソン応援してますどれですか、ハーフマラソン。
うん、あ、そうそう、5000名超えましてね、う
ん、おー、
一気に。
おめでとうございます。
やっぱこの番組の影響やね。
8000人目標で、この1ヶ月ぐらいで多分1000人ぐらい増えたんですよ。
うわー、すごい、
はい、やっぱりね、でも候補の責任で参加の申し込みが少ない少ない、怒られたんで、
あのちゃんと協賛して、
う
ん、あの、はい、振り込みました
ね。ありがとうございます、
はい、
そしたら大口の協賛ですよね。
いえ、それは関西学院だよ、
すいません。ということで、ですね、あの、はい、こんな無駄な話はしてられないんですね、
はい、なんでこんな無駄ってなる、そんな無駄なことはないですよ。
はい、今週はですね、顧問の参観日でございますね。
顧問参観日、
第三者の第三者の名簿。
あとすみません、アシスタントのまさみさんのことは
言わない。はい、はい、マイクが足りないので今日は、はい、あの横におられますんで、はい、途中からひょっとしたら僕らと変わって出張るかもしれません、は
い、叫んでくださいね、
は
い、
どう、99の涙のベストセレクションが売れまくってるって話なんですか。
はい、
もう調子いいみたいですよ。はい、
それは調子がいいって自分調子乗ってるってことですか。
いい、
調子がいい、調子がいいんですね。
口を滑らさない
と。はい、ということでですね、今日は第三者の目を、はい、我々の番組に向けていただくというと、はい、まあ、東京都に並んで、我々もね、第三者の目をきちっと
今の流行りのですけども、厳しい目
で早速ご紹介しましょう、はい、番組最高顧問で総合大学教授の釈徹宗先生です、
こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、厳しい目で見つめたいと思います
てか見つめるような内容じゃないかもしれない。
いやいやいや、
第三者評価ね。
でもいつ先生から突き放されるかなっていうのが一番心配してるんですけど、もう、まあ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、先生またすごかったですね、
はい、すごかった。
先月放送されました、
はい、
E テレ100分で名著、はい、歎異抄、
はい、視聴率 2桁いったんですよね。
そうなんですか、まだ適当なこと言わない僕もよく知らないんですか、視聴率は。
でも、はい、あれって、はい、もう1日で全部収録終わったんですか。
ですね、4回撮るんですけども、うん、1回で2放送分ですね、はい、2度に分けて。
あ、そうですか、
はい、
撮りました。いや、でもあれだけ難しい歎異抄、よくこれ、いや、分かりやすかったなって。いや、本当、
う
ん、お世辞抜き
で、ありがとうございます。
私が言うとなんか太鼓持ちになるんですけど、うん、でも本当素晴らしいなと思って、
ね、はい、一般の方が分かるように。
あ、
ね、
そう言っていただけると。
反響、う
ん、これですね、100分で名著にしては一応冒険だったんですね、うん、
はい、
その4月でまず、
はい、
進行役の女性アナウンサーが交代、
交代
で、まあ、その少しこれを機に、うん、まあ、思い切ってですね、
はい、
まあ、以前からやってみたかった歎異抄というようなことだったんですよ、うん、一つの宗派の書物を取り上げるっていうのは初めてだったんですよね。で、まあ、それに対するためらいもあって、
はい、
でそれでまあ、プロデューサーがどうしてもやりたいっていうのと、うん、もしこれがそんなに反感なしに受け入れられれば、うん、例えば道元の消防源であるとかですね、はい、空海の著作とか、はい、まあ、やれるじゃないか、はい、ここでちょっと頑張ってやろうっていうようなことでご相談に来られて、うん、はい、 まあ、やったんですけど、おかげさまで本当にあのすごく好評で視聴率も良くて、はい、本も売れまくって歴代何位とかいうふうに売れて、
いやそうでしょうね、
はいはい、だからすごく良かったらしい。
これ100分で名著の NHK のテキストも本当もうすっごい、これまとまってるなと思って、もうすいません、もうだいぶ公演で使わせてもらいました、
うん、いやいや
私が原稿料払わないみたいな、いやすごいなと思って、
ちょっと診断ファンが増えたとかいうふうにちょっとまあ言っていただいたりして、
はい、
よかったなとは思うんですけども、はい、でも一緒にやった伊集院静香さんっていう人ね、
伊集院さんの絶妙な、はい、なんて言ったら素朴な
歎異抄ってどう読むかもわからんかったらしいんですよ。でそれはご本人の、まあ、ポリシーで毎回一切予備知識なしでアコに座ってらしいんですよ。それをその現場で聞いて、はい、感心したり反発したりするのが面白いんじゃないかっていうようなことをやっておられて、
はいはい、
で方なんかね、まあ、中学とかそれぐらいしか出ておられないらしくて、うんうん、でまあ、そのなんていうんですかね、まあ、学歴にコンプレックスがあるんですとかって、知識も何もないんですとか言っておっしゃるんですけども、
ものすごい物知りですよね、うん、見てても
物知りなんですよ、肝炎ですよ、あなんかこの辺りに大事なものがあるなっていうふうにピンとくるのが、いい感がしてて、だから本当にいいところついてくるっていう感じが、だからもう全然台本一応用意してはるんですけど、ディレクターとかもう全然役に立たないですよね。だってその場でやってるんで、
やっぱそういうなんか匂いに敏感っていうか、
そうそうそう、
これ多分ね枝口と似てると思う。もう
同じタイプ、
いやもう同じタイプ、最近だんだん匂わなくなる。
なんか謙遜しますやん。いやでもやっぱりあれはすごかったなと思うんですね、本当に。で、やっぱり反響が大きかっただろうなと思いますもんね。
そうですね。
批判はなかったですか？まあ、批判の力ですかね。
批判は批判されても、まあ、あんまり覚えてない
で。いいですね。
いや、すごいな。
そう、見習わないとね。
いやいやいやいやいや、そうですよね、本当に。はい。
はい、ということでですね、もう早速予定してた8分が近づきましたので、は
い、いやすいません、今度お二人が今度テレビに出られるっていう、それだけ、
は
い、
そうそう、はい、私ね、はい、見ましたよ、フェイスブックで、はいはい、なんか今週の土曜日、
はい、
全国放送
で、関西ロ、
関西ロ、あ、そうでしたか、関西です、は
い、
テレビにとうとうスタジオ出演されたそうじゃないですか、
はい、
はい、はい、
8チャンネル、関西テレビ系列のブラマヨで、天朝日特集と
裏前ですね。
あ、裏前ですね。
これまでもこの番組は何度もメディアに取り上げられ、
はい、
そしてテレビでも取り上げられたんですけども、
はい、初めてのスタジオっていう、
ね、初めてじゃないですか。
ああ、そっか。スタジオ
私も本当は出たかったんですけど、うん、もう出張でどうしても出られなくて。
はこのダメージはありましたか？広林さんが来ないダメージっていう。
もう完全にね、行き詰まりました。
何言ってんですか、本当にもう。本当に。
なんかもうめっちゃ嬉しそうに。来て、
う
ん、めっちゃ早く入ってはったん
です、
関西テレビ
裏話で何時何
時か、1時間前に1時間前に入ったん
です3時での2時ぐらいに来たんです、であちこちパチパチ撮ってね、
はい、
関係ない、
いやすごいな、でもいい経験で、いい経験、すいません、私のパネルもなんか電車で持って帰ってきてもらって、
はい、電車で持って帰ってね、
せっかく3人揃わないので、
はいはい、
広林さんだけパネルで登場っていうことで、
すごいリアル、我々の間にちょっとパネルで映ってるんですよ、
は
い、
私の上半身の等身大パネル、うん、それを私全くそのポン先生がうちまで持ってきてくださったのを知らなくて、
は
いき、はい、なり夜帰ってきて、うん、トイレ開けたら私の等身大パネルがこんな鎮座してるんですよ、もう私腰がひっくり返りそうになりましたね、もうびっくりしました、
はい、うちに置いてあったんですけど、
ちょっと今ですね、
気持ち悪いから持って
ちょっと今ディレクターのまさみさんから写真が来ましたけど、これはまたちょっとリアルな、
リアルなんですよ、
はい、
これ他にも喋り出しそうな、
いやだからぜひとも皆さんどうぞよかったら見て
み
て、
これ土曜日見ると、はい、これが見れるわけですよね、3人並んでるっていう、
等身大パネルをちゃんと電車で、
電車でみんなも見て、恥ずかしいのすごい思いしながらね、
ありがとうございました、はい、
はい、
ということで、
はい、
時間をしてますんで、
はい、
じゃあ次行ってみよう、
教えて神様仏様、
はい、このコーナーでは宗教に関する皆様からの質問に私たち、そして今週は釈顧問にお答えいただきたいと思います。ラジオネームノンストップさん、皆さんに教えていただきたいことがあります。私は欲求や執着心が強い方だという自覚があります。ダイエットしたいのについ好きなお菓子を食べてしまう、やらなければいけないことがあるのにテレビやネットを見てしまう。宗教者の皆さんならそんな時お念仏や祈りと聖書の言葉を唱えたり、一般人の知らない欲望の沈め方をご存知のはず。こんな弱い私に欲求や執着を断ち切る方法を教えてくださいという質問ですね。
なんかすごいな、ノンストップっていうまたラジオネームなんかもすごいですね。でもなんか自覚があるってこと自体が私はすごいもう第一歩いってらっしゃるなと思うんですけど、どうでしょうか。裏迷いでボロボロになったポンさん。
ボロボロだったんですか。
あ、ボロボロです、ボロボロ。
それは見なあかんな、
はいはい、どうぞ、はい、
こういう質問は無理ですね。
それ一応そうう一応牧師さんなんですから。ちょっと努力してください、はいはい、
まあ、よく目の前の欲望を断ち切るために遠くを眺めるということをしてますね。意識的に。
そんなにしてるんですか。
してます。
どこの遠くを見てらっしゃる
んですか。あの遠望しということで山とか海とかこう遥か彼方を眺めるという、
はい
はい、
そしたら欲望が
身近な欲望が収まりますね。
はあ、はあ、だから大いなるものに触れるっていうか、
そういうことですね。神様のことを思うということですね。言い換えると。
それ後で思いついたんじゃないの。一応キリスト教代表で座ってるんですか。
そういうことです。
でも基本的にキリスト教で行くその欲望とか執着っていうのは大体どういうふうに捉えるんですかね。
なんか単純にやっぱりね、はい、教派によっては罪というふうに見ることが罪という、はあ、いう見る場合もあるし、はい、まあ仕方ないやんと見る教派もあるし、
はい、
そこらはいろいろと感覚は違うと思いますけどね、
はあはい、でまあポンさん自身は はい、どんな風に。
両方ありますね。ですから遠くを見るということで、遠くというか、
はい、
あの超越者を感じるということで、
は
あ、抑えるようにしたいと思ってます、う
ん
う
ん
う
ん、みんな含み笑いして
どうつくのか。
はい、はい、ありがとうございました。
全くグリーンネタと同じ。
ポン全然でもあの、はい、神の話をしたときが一番ウケるっていうのはちょっと考えないで、はい、いいんじゃないですか。
これでウケるんですよね。
ちなみにその、まあ、ヘロヘロでしたけども、
はい、
欲望はに語ったら結構欲望語れるんじゃないですか、ポンさんの。
欲望に語った
ら、欲望を語らせたら、
欲望という
欲望の抑え方は語られへんけど、うんうん、欲望を語らせたら、
あ、それはいくらでも語れます、
ね、例えば欲望なんですか、はい、欲望
次の方。
なんかまだ後遺症は残ってます
ねやっぱり後遺症、なんか裏前の後遺症ですね。
小林さん欲望、
うん、
え
ありますか。
それはいっぱいありますよ、うん、もうそれはもう次から次へともうやっぱり出てきますよね、うん、やっぱり、
まあ、でも一番欲しいのは時間でしょ、う
ん、何ですか。
時間が欲しいんじゃないですか。
時間、そうですね、時間、そしてお金。ああ言ってしまった。やっぱそうですね、それがありますね。
今のお金拾わないといけないです
で、やっぱりこうなんていうか、見栄とかやっぱりよく見られたいとか、うん、やっぱりそういうところの中で そこにやっぱり支え合えてくるんですね、うん、
必ず聞きますもんね、うん、ラジオ番組終わった後に、
はい、
ぶっちゃけどうでした。あれ褒められたいんですね。
そうです、
ね、
やっぱりね、
そういう欲望は確
かに認められたい、褒められたい、垣
間見るというより毎回見てますね。
やっぱりそういうやっぱり欲望っていうのはやっぱりありますよね。
それはある、ほんまにあるわ。あのほとんどあんまり感じないですけど、うん、それはありますよね、うんうん、
でもそれはやっぱり仏教ではやっぱりその欲望っていうのが自分の苦しみっていうか、うん、まさしくその執着が大きければ大きいほどその苦悩が大きくなっていくっていう、だからそれをどんどんどんどん小さくしていくっていうところに苦しみが少なくなっていくんだっていう、そういう定律でいきますけど、
ね、
すいません、はい、釈先生の パクってしまいました、はい、語り方を。
そしたら正解を釈先生の
方。いやいや、まだまだ神道が残ってますので、
神道から、はいはい、僕の欲望は今のところ何だか、欲望、個人的なものとしては、うん、健康な体が欲しいですね。
なんかこれリアルやね。
健康そうです
ね。病気がちですね。今薬一生懸命飲んでるんで。
あ、そうですか。
まずは病気を。
ちょっと深刻ですね。
はい、深刻です。で、その欲望の抑え方としては、うん、自分自身の経験としてですね、一番思うのは、忙しい目に押してたら いろんなことを考える余裕がないかなって
無理やり忙しくする、
うん、それは思いますね、うんはい、あの自分自身が本当に一日今日忙しかったなという日は、うん、いらんことを考えてないんですよ、ねうん、それは感じました、うん、であと神道的に言うと、うん、実はですね奈良にある磯の神神宮というお宮さんでずっと代々その伝えられているものとして鎮魂行事というのがあるんですよ、うん、あの本当独特の行事なんですけどもこれはご神前でしばらくの間、なんていうか見たま、自分自身の心を鎮めるという作法をするんですけども、うん、その中で半眼といって、目を完全に閉じるんじゃなくて半分目を開ける、うん、半分まぶたを開けてるっていう、これがいらんことを考えない方法かなっていう。この半眼って結構ね難しいですね、うん、半眼してる時にあんまりいらんこと考え、今日の晩ご飯なんやろうなって考えないかなと思うんで、うん、そういう方法もありかなって、あの目を閉じてしまうんじゃなくて少し開けた状態で、
でも仏様の悟りの目っていうのは半眼
って、うん、あそうなんですよ、うん、
自分と他の苦しみが一つのごとしという形で、うん、なんか面白いな。
見てますね。
半眼で。
ということで、それでは正解の方ね。
いやいや、正解は、
正解違うんですか。
正統派の。はい、釈先生の欲望って、
うん、欲望ですか、はい、そうですね。
ちょっと聞きたいところですね。
なんかそう言われるとちょっと言うの恥ずかしいんですけど、はい、きっと僕、それほど何かに必死になるっていうのは、あんまり覚えが、ないというか、なんて言うんですかね、割とですね、
自然ですよね、
自然というか上の空なんですよ僕、こう割と何でも上の空なんで、子供の時からもうずっとあの通信簿に上の空って書かれ続けたんですよ本当に、
は
い、
あそか、
だから何かものすごいこう執着するとかいうのはあんまりものすごい熱烈なファン、いやそんなわけじゃないんですよ、本当ぼーっとしてるんで、それもあるんですよね。それとなん
かでもなぜ美人が周りにいっぱいいらっしゃるんですか。
僕の周り美人がね、あそうですよね、あのあれなんじゃないですか、あの危険性がないいや分かりませんよ、
そうか、ポンさん周りいないやね、
逆なんですよ、嘘羨ましいとか
上の空と上っ面と、はい、
見事
通信簿が、はい、いやいやいや、
は
い、
で、その欲望の、
でも先生、はいうねはい、どうなんですか、うん、いや思うんです、はい、お断りキャンペーンなのにどんどん仕事増えてます、
どうやってるんですか、
欲望を消すためにね忙しくされてる
どうも物事なかなか自分の思い通り進まないなって本当に痛感してるような、
でもやっぱり先生やっぱり一番欲しいのは時間でしょ、
時間ですか、
いやエイデさんが言って
この、締め切りが近づくと時間欲しいなとは思うんですよ ね、 あすよね、はい、あ今週なんか3つあるとかですね、そうなるともうちょっと時間あったらとは思うんですけども、でもまあなんて言うんですかね、なんかねこう執着がすごく起こりそうな感じのところがあれば、離れるっていうのはちょっとあるような気がするんですよね、うんうん、そこに関わってるとすごいこう欲望がかきたてられるとか、欲望をかきたてなきゃ付き合っていけないってなったらちょっとスーッと離れるみたいなところはあるかなとは思いますね、はい、それとあのこの前あのここでも告知させていただいた詩偽善で歩く善っていうのを第1回でやったんですよ、あれもなかなかあの具体的メソッドとしていいかもしれないとは思います、はい、今あの枝宮司がね、うん、半眼っていう具体的なメソッドをおっしゃっていただきましたけど、うん、ああいうのってきっとなんていうんですかね、夢中になってる時に欲望離れるっていうことは、ある種こううまいあの方法で自分の脳を騙してるみたいなもんじゃないですか、うんうん、そんなこううまいことをこう、爆発しない方向に行くっていうようなメソッドはいろんな宗教はあると思いますね、うん、あの呼吸に注意しながらゆっくり歩くっていう作法というか方法を教えてもらったんですけど、すごく良かったですよね、
あそっか、
あと僕時々ですね、どういう加減かここなんていうんですかね、50過ぎてからなんかね、突然こう無意識の蓋がね時々開くような気がするんですよね、こうバーってなんかね、その今まで抑え込んでたのがバーって意識に上ってくるっていうか、
これは爆発そうじゃなくて、
爆発っていうかね、そのなんていうんですかね、思い出したくないものとかいっぱいあるじゃないですか、
マイナスな面が、
マイナスあの出来事とか昔の感情とかがなんか突然バーって上がってくる時があって、
深層心理の世界、
ね、それがねちょっとね、あの自分でも嫌な時があるんですよ、ね、
それ夢じゃなくてですか、
あの普通に生活しながらバーってですね、
意識の中に、
あそうなんですよね、でそれなんかねちょっと落とし穴みたいな感じがして、 こう歩いてる時に意識の落とし穴がポコッと開くみたいな感じがあって、うん、この時ちょうどねあのお念仏あ
でも
こんなこと言うてええのかな、
いやいやいやいや
とりあえずお念仏はとりあえずその時はするんですよね、はい、はい、
あでもやっぱちょっと興味深い、
大事ですよねその言葉が、やっぱり私もそうですもんね、うん、なんかこうってなった時にやっぱりなんか落ち着く
なんとなく、まあ収まる的なね、うん、これはもちろんその競技的なも の,、はい、もので言うとややこしいところがあるんでしょうけど、はい、でもある種のその行為、一つの行為があの肌感覚になっていることだろうなとは思いますけど、
ます
ね、
それが身についてるというか、はいはい、すいません、はい、ノンストップさん、ちょっと内側で盛り上がりすぎてなんか参考になったでしょうか、うん、なったらいいですけど、はい、
なってますよ
なってますかね、
はい、
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 ということで
続いてですね、
はい、
なんかのあ次行ってみよう、ないの、
はい、ないです、はい、
ゲストトーク、はい、なかったな、こんな
今多いオリンピック中継かと思った、
はい、すみません、ですね、予定では20分から始める予定だったんですが、
はい、もう
1分経過しました、
はい、
今週はゲストをお招きしています、
はい、
上方舞の山村隆師範、山村若しずきさんです。こんばんは。
今日はありがとうございます。すごい楽しい番組でもずっと笑って
聞
かせていただいてたんですけど、
ありがとうございます。
ずっと笑ってるけど、あ、いい話もされると思って。
もう時々ね、時々。
いえいえ、もう本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ江田さんの方からプロフィールをお願いします。
プロフィール紹介いたします。
はい。
1970年京都府生まれ、3歳より日本舞踊を始められました。1998年28歳で山村若崎師匠に入門され、2004年に。名取、
はい
はい、そして、大阪東京で上方舞教室を開く傍ら舞台出演、伝統芸能のイベントプロデュースなど幅広くご活躍されています、うん、ということです、
はい、ということで、はい、まあこれは本当にもう釈先生の、まあ、友達の輪じゃないですけど、はい、今日お連れくださって、
はい、釈先生の周りにおられる美人の一人、
そういうことです、
はい、はい、はい、どういったご縁だったんですか、
最初にお会いしたのが浪曲、はい、文楽でしたかね、
一番最初ははい、マタンゴの会というですね、はい、阪大の中の先生たちがやっておられる会でお会いはしてるんですけども、お話しさせていただいたのは三谷文楽の、はい、
京都の
それなり心中を、はい、みんなで見に行った時がご一緒させていただいて、はい、でその後蓮心庵の講座にも来ていただいてますし、はい、でまた私若しずきさんが主催されて、ホストになっておられる扇の会というのにも呼んでいただいて、
ゲストに入れていただきまして、はいはい、
そういう、こう、はい、お付き合いが、は
い、ですか、じゃあ結構何年ぐらいの、
でもここ1年ぐらいですよね、
ですかね、はい、
じゃあもうそれでも蓮心庵の、うん、もう
講座を開かれたり、蓮心庵の講座開いていただいて、はい、私がホストしている月刊誌の、うん、
はい、
フォーレにもゲストで来ていただいたりとかいう、というのはですね、まあ、一つはね、お話上手なんですよ、はいはい、
割と踊りも上手だけどだから歌って踊れる師範、
うん、そうです、今こうね静かに着物着て座っておられますけども、はい、割とこうなんていうんですかね、元気よく面白いこと喋ったりするような、はい、こうやり取りもお上手なので、はい、はい、そんなわけで、
さすがですね、
はい、今日お連れしました、すいません、ちょっとハードルを上げて、はい、
どうしようこれからと思ってちょっとドキドキしてしまいました、
早速ですけど、はい、ちょっとご質問で、
はい、
まあ、いろんな活動されてるんですけど、まあ、
はい、
ちょっと髪型で、まあ、伝統芸能の魅力を伝えるお仕事っていうことの中で、
はい、
まあ上方芸能っていうと、すいません、もう素人でよかったらどういった幅、まあ多分区切れないと思うんですけど、大体主にどんな、
そうですね、大体江戸時代ぐらいにまでにできたっていうことになるのが伝統芸能かなと思ってますので、うんうん、まあ、能狂言ですね、650年ぐらい歴史があって、はい、それから、まあ、歌舞伎文楽が江戸時代にできまして、あと、まあ、落語講談ですね、まあ、浪曲はちょっと新しいですけれども、うん、まあ、その流れから切れてるもので型がしっかりあるということで、うん、まあ、浪曲ぐらいまでを上方伝統芸能っていうふうに考えててはいるんですけれども、
はあ、でそれを、まあ、いろんな中で、例えば すいません5月31日、まあ、来週火曜日には、
はい
まあ、あの師匠あ師匠って言っていいんですか、師範って
言
うんですか、ご出演の講座ね、はんなり美人塾、
はい、
髪型芸能案内
い、はい、
大体どんな構成で
ちょっとあのタイトルがちょっとね、あのハードルがすごく上がっちゃってるんですけど、うんまあ、あの髪型の芸能っていうのは、まあ、女性もたくさん出てきますので、まあ、あの女性が綺麗になるようなコツっていうのもたくさんあのヒントとして含まれているので、うんまあ、そういうのをあのヒントとして知っていただいたら、うんまあ、美人にあのなるコツみたいな感じをお伝えできたらっていうふうに思ってるんですけども、うんうん
はい、
であのまあ続きの講座になりまして次回があの2回目になるんですけれど、はい、1回目はまあ仕草とかマナーとかそういう講座をさせていただいたんですけれど、はいはい、2回目は、まああの芸能の案内ですね。なんかあんまりこう芸能っていうのは敷居が高いとか怖いっていうふうに思われることが多いので、うんまあ、そんなに怖くないよっていうのをあの簡単にお伝えできたらなっていうのが2回目の講座になります。
あじゃあもうやっぱりこう少しでもそのを広げて分かりやすくなっていうか、はい、そういう壁を取り抜こうみたいな、
はい、
そういう感じで考えたらいいんですかね、
はいはい、
あそっかそっか
この人普段からもうずっと着物着ておられる、
うん、もう常に着物ですか。
あまたはジャージです、
その何でこれ
2種類ね、
そう段違い
で、は
い、
でも着てみ、服、ね、見てみたいとか
服あの着物とジャージしか持ってないんです。
あの走るの好きなんですね、筋トレも好きなので、
走れる時と
練習案の講座もジャージで着てます、
はい、ジャージだとちょっとヤンキーっぽいって言われます、ね。
めっちゃおもろいですね。いやいや、ポロさんからどうぞ、なんかご質問どうぞ。
急に来ましたね。
いやいや
来ました
よ。もう来ますよ。はい。
本当
は。
あの練習案のですね、うん、講座、すいませんちょっと宣伝させていただくと、はい、あの髪型舞教室というふうに銘打ってるんですけども、うん、それ以外にこう立ち振る舞い、作法マナーですね、うん、そういうのも指導していただけますし、またあのね。若月さんのこう舞を見てるとね、うん、あのやっぱり体幹強いなっていう感じが、よくあんなこう状況状態でずっと静かに、うん、それも指先足の先までね、指先足の先だけじゃなくてその先までって感じですよ。その先までつながってるっていう風にずっとね、なんとも言えないこうペースというかテンポで動くんですよね。
ずっとスクワットなんですよね。つまりちょっとあの腰を落とすので、
だからジャージなんですね、
はい、違いますよ。それは踊るんですか、着物なんです
か。いやいやいや、
スクワットみたいな感じで腰を低くをして10分とか20分ぐらいずっと曲をその間中腰を落としてるので、まあ体幹鍛えないとみたいな感じで、
だからやっぱり相当なやっぱりその身体能力っていうのがやっぱ求められるわけですね。
マラソンもだから出ます。
あ、尼崎ハーフマラソン。
スケジュール調整して、ね、考えたいと思います。
スペシャルゲストで。
あ、そうですか。だから着物で走ってほしい。
ぜひ。
いいですね、着物で。
いやいやいや。そうですね。あ、じゃあ江田さんの方からもう一度美人塾と練習案の日程の、
このはんなり美人塾っていうのは女性でないとダメなんで、
うんうん、あ、いえいえ男性もいらっしゃいます。
はい、
ぜひぜひ、はい、いらしてください。
大阪ビジネスパークにあります OPP アカデミアで、19時からですね、うん、5月30日、
はい、
受講料2500円ということですね。
はい、
はいはい、練習案でも6月21日の火曜日に6時から7時の間に来ていただいたらということで、はいはい、こちらの方は何が教えてもらえるの、踊り、
基本髪型舞なんですけど、まあ、立ったり座ったりとか、はい、お辞儀の仕方とかそういう所作的なこともできます。
さあ、はい、我々行かなきますよね。
髪型舞に関してはあの次回にちょっとお話
しします。そうですね、はい、あと、まあ師範の歩みというか、はい、人生もちょっと取り上げてみたいなという、
は
い、
個人的な情報、
はい、
ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
また、来週もお越しいただくということで、今週のこの番組は大城工業者さん、デミックさん、木船吉さんに支えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。それじゃあすいません、来週もまた師匠、あ、師範もすいません、師範よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
で、顧問ありがとうございました。
はい、来週も来ます。
よろしくお願いします。
楽しみに。
はい、はい、それでは来週水曜夜8時にお目にかかりましょう。8時だよ。
神様、
仏様、
若しすぎる若しずきさんが今日ははんなりとお声を語っていただきました。上の空で聞いておりました。